皆さんこんばんは、ベーシストの伊藤光輝です。レインボータウン FM 伊藤光輝旅と人と音楽と、今夜は第213回目。それでは行ってみましょう。
この番組は春日歯科医院西崎自動車の提供でお送りします。
門前仲町で100年オーラルヘルスケア、春日歯科医院3641-0588。
この番組は周波数 88.5MHz レインボータウン FM から江東区をキーステーションに、その周辺のエリアにお届けしています。サイマルラジオ、リツラジなどのインターネットラジオなら、日本のみならず世界中でお聞きいただけます。木枯らしも吹き始め、秋も終わりに近づいてくると鍋が恋しい。今夜は夏のラジオ200回記念にいただいたたくさんのリクエストにありがとうの気持ちを込めての最終章。1曲目、ブロコさんからジミヘンドリックスエクスペリエンス、1967年アルバムアクシスボールドアズラブからリトルウィング。ブロコさんのエピソード。今月の初めにすごく仲良しだった一つ年下のギタリストが天に召されました。胃がんの治療で入院後わずか4ヶ月のことでした。ジミヘンを溺愛するあまり、自分の名字にヘンをつけてキアヘンと名乗ってました。ジミヘン教なのは大いに結構ですが、何も生き急ぐことまで真似をしなくてよかったのに。彼と音楽談義をしたり、ことあるごとに一緒に聴いたり、何度も一緒に演奏したこの曲を聴くたび涙が出てしょうがないです。でもこの曲を聴くたび彼のことを思い出すんだろうなと思うと、なんだかホッとするような気持ちにもなります、というエピソードで、ブロコさんのメッセージをいただいたのは8月。心の友を失うのは辛いですよね。俺はキアヘンさんには会ったことはないけど、札幌のジミヘンって噂では聞いたことがあります。一度一緒にやりたかったなぁ。この曲は俺もギター弾きとして何度弾いたかわからないくらいよく弾いた曲。ベーシストになってベースラインなんて特に聞いたことないけど、曲が勝手に呼びに来るって感じで弾ける。ジミヘンが俺たちをロックに夢中にさせたことに感謝するよね。キアヘンさんの代わりにはならないけど、今度ブロコさんと俺のギターでこの曲を演奏してみたいね。2曲目、大切な人と聞いた思い出の曲。最後のリクエスト曲はラジオネームアマトヤギザ男さんから、レッドゼッペリン、1969年、胸いっぱいの愛を。アマトヤギザ男さんのエピソード。若いうちから洋楽を聴き始めた人に話を聞くと、音楽好きな兄や姉がいて、その影響で聴き始めたって人が多いのですが、私もその例に漏れず、3歳年上のロック好きないとこに影響を受けて音楽を聴き始めました。子供の頃私は関西に住んでおり、いとこは関東に住んでたので頻繁に会えることはなかったのですが、夏休みとお正月に会うのが恒例となっていました。確か中学生になってすぐの頃ですが、そのいとこが関西に帰省した際に FM ラジオの番組に流れてた曲を何曲かまとめてエアーチェックしたカセットをくれたわけです。何も書かれていないカセットテープだけだったので、曲名も誰の曲かもわからなかったのですが、そこに録音されていたある一曲に何か得体の知れないゾクゾクする印象を受けたわけです。シンプルだけど迫り来るギターリフ、聞いたこともないすごい声で歌うボーカル、圧倒的な存在感のドラム、間奏部分の幻想的な展開、そしてその後に炸裂するギターソロのかっこいいこと、いやーもう痺れましたね。その曲が流れる前にディスクジョッキーが、次の曲はホーラッタラブと紹介しているのがわずかに録音されていたのですが、なんせ英語をまだよく知らない頃なので、それだけではなんて曲名なのかさっぱりわからなかったのです。それから何ヶ月か経ったある日のこと、貯めた小遣いでレコードを買ったのですが、ロックの名盤という触れ込みを何かで知って、レッドゼッペリンのセカンドアルバムを選んで買ったわけです。 A 面に針を落として飛び出してきたのはなんとあの曲だったわけです。放題胸いっぱいの愛をだなんて、それじゃあわかんないですよね。 ずっと誰の曲かわからなかったカセットテープに録音されていたあの曲が入ったレコードを手にして、自分の中の点と点が結びついて、パッと世界が開けたような気持ちになったのを覚えてます。それ以来、私のロックの原点はレッド・ゼッペリンです。今回のリクエストテーマである大切な人と一緒に聴いた曲というのとは少しニュアンスが異なるのですが、私をロックの世界に引き込んだいとことの思い出のあるこの曲をリクエストします。あの時この曲を聴いていなければこんなに音楽にのめり込むことはなかったかもしれません。というエピソードで、ゼッペリンが出てきた時の衝撃は言うまでもなく、私の最初の出会いは弟が親父と近所にできたレコード屋に行って買ってもらってきたのがシングル版の Good Times Bad Times。 すごく音が良い感じで、ドラムのベードラが聞いたことのないプレイ。甘党ヤギ座男さんが初めてゼッペリンを聞いたのはセカンドアルバムのホラロッタラブ。このグッドタイムバッドタイムスを初めて聞いたとしたら、どういう印象を受けたかすごく気になります。世界中の少年たちが同じ曲を聴いて飛び上がるほど嬉しくなった時代、50年経って甘党ヤギ座男さんも俺にとっても初めて聴いた時の感動は変わらない。ロックは永遠ですね。さて、ブロコさんと甘党ヤギ座男さん、リクエストをくださった皆さんへ、俺からこれぞロック、永遠の俺の憧れの地味編の曲をアンサーソングで送ります。ジミ・ヘンドリックス、1967年、 If Six Was Nine。 中学の時にラジオで聞いたジミ編は今も変わらず憧れ第一号のミュージシャン。多くのミュージシャンがこの音と世界観に傾倒して、あの頃感じた新しい音楽ロック、もしジミ編を聴かなかったら今の私はないでしょうね。私にとってラジオは大切な友、そしてレコードに感謝です。皆さんからの200回記念リクエスト、本当にたくさんいただきました。このラジオと YouTube 番外編ラジオで紹介できたのは38曲。紹介できなかったリクエストはまだまだありますが、このシリーズはこれにて。紹介しきれなかったポンさん、ガタジュンさん、山本総一さん、スティングレイさん、ウナヤンさん、グッチさん、リッカリッカさん、他、ああ、言い切れないお名前。皆さんリクエストありがとうございました。さて、 YouTube の番外編ラジオは今週はお休みして、来週新作を配信します。お楽しみに。さて、今週の伊藤浩喜、旅と人と音楽と、皆さんいかがでしたでしょうか。この番組への感想や私へのメッセージなど、伊藤浩喜旅と人と音楽と公式サイトからいただけるととっても嬉しいです。 URL は kokiradio.net、 アルファベットで kokiradio.net です。メッセージをくださった方の中から毎月1名様に浩喜ラジオ特製グッズをプレゼントします。今月もどしどしメッセージお送りください。では来週も水曜日この時間に。伊藤浩喜でした。
この番組は春日歯科医院西崎自動車の提供でお送りしました。